はい、どうも。
はい、フリーアジェンダーの。
はい、うん、裏舞台です。
そう。
これは何かっていうと、うん、この1個前に上げた、YouTube のアルゴリズムについて考えるっていう動画を受けて、
うん、
その後の座談会です。
お、あとフリーアジェンダーどうしたらいいかみたいなのをちょっと話そうか。
そうですね。
え、
まあ、さっき出た結論の1個としては、
うん、
まずその、おすすめされたときのクリックするレートを上げるために、
うん、
まあ、サムネとタイトルを頑張る。まあ、これはあると思う。
うんうんうん、
でもう一個の話として、多分そう再生時間がすごい重要なので、
うん、
だあれなんだよね、その1本あたりの動画の時間っていうのを、
うん、
結構自信がある、うん、あの話に関しては、長くしてそれを最後に聞いてもらうっていう風にした方が、
うん、
まあ、基本的に再生時間が伸びると思うので、
うん、
結構僕ら聞きやすさを考えて、まあ、10分とか15分の間くらいに収めたけど、うん、いやこの内容は盛り上がってるなと思ったら、うん、もう20分でも30分でも1本あたり長くしてそれを聞き切ってもらって、
うん、
再生時間を稼ぐっていう方が、
うん、
戦略には正しいんじゃないかなとか思ったり。
そう思うね。その時間話すにはやっぱビデオチャットだと無理があるね。あの来週から現場でできるから現場でやろうね。
現場でやろう。
うん。でもちょっとさ、あの僕この1週間マチューダに言われて実験で自分でポッドキャスト配信したじゃん。
やってますね。
そう、ゼロトピックっていう。ゼロトピック。でさ、ゼロトピックの数値見てて、あの Spotify の数値見ててめっちゃ面白いんだけど、どの話もだいたい15分ぐらいあるんだけど、うん、8割ぐらい最後まで聞くのよ。
はいはいはい。
でさ、ウェブの記事とかだとありえないじゃん。
ありえない。
だいたいその初めの数秒で離脱みたいなのがほとんどだから。
うん。
だから音声の可能性って本当にエンゲージの深さだなっていうのが数値で丸分かりになって、で、YouTube もエビルにやろうとすると、うん、これ、ポッドキャストとして使われる方が、なんか視聴完了率と、まあ、視聴の長さって伸びると思うんだよね。
はいはいはいはい。
なんか画像があえてない方が伸びちゃうみたい。
いや、結構そう、もう動画よりカロリーが低いっていうのと、あと、ながらで結構聞けちゃうから、
うん、
結構やっぱ周りとかでも聞いてて多いのは、なんかちょっとこの、うん、家事というか掃除とかしながら、だだ流しにしてるみたいなのがあるから、うんうん、それってまあ、なんか途中で、あえて切るよりは多分最後まで聞き切る方が普通の行動になるじゃん。
う
ん、
そうだね。
なんか、あの、有利だと思うんですよね。
うん。
で、もし仮に YouTube の運営者の人がこれ見てたら、まあ絶対見てないと思うんだけど、あの、バックグラウンド再生をデフォルトで機能として提供してほしいんですよ。
それな。
YouTube って言われる、バックグラウンド再生って言われるアプリを、まあ、閉じても、うん、そのまま流れ続けるっていう機能がプレミアムにしかないんですよ。
そうなんだよ、そこがね。
次に、ポッドキャストを やるプラットフォームとしてはいけてないっていう点で、いつもヤモティとヌヌヌってなってるんだけど、
うん、
プレミアムが、その、マネタイズしてまあまあ滑っているところもあるんじゃないかと思っているので、
うん、
あのもうバックグラウンド機能は一般開放したら、
うん、
どうですかね。
ね、てか僕もそのヒカルさんに言われてからプレミアム加入したわけよ。
おお。
で今使って1ヶ月なんだけどもう離れらんないね。
そうだよね。
やばい。バックグラウンド再生エグすぎて Spotify も使わなくなって YouTube ミュージックになっちゃったし。
うれい。
そう。
いや、
ポッドキャストもね、YouTube で聞くようになったし。
うん、いや実はこれはそう、実はあの使うとプレミアムはいいんですよ。で、僕はなぜプレミアムかっていうと、実は Spotify が日本に来るはるか前から、Google Play Music っていう、
うん、
まあその Spotify の Google 版みたいなやつがあって、うん、そいつを加入してたんですね。それ加入してるとプレミアム、YouTube プレミアムはさらなんですよ。
え？
そうなんですよ。
どういうことそれ？
バンドルなんですよ。
え、いくらするんですか？
1000 円。俺は、あ、でも2個あって、うん、日本版とアメリカ版があるんですよ。
うんうんうん、
で、俺が使ってたのは、多分10年くらい前から使い始めて、当時日本にそのサービスがローンチされてなかったのね。
うんうん。
だからそれは 僕はそれの US 版を、なんだろ、アカウントハックして、無理やり登録して使ってるんですけど、うん、それ9ドルなんですよ。9ドル。
安っ。
9.9 ドルで、うん、日本の、Google Play Music のサービスは980円。
え、でも安くね。
でも俺今円安だから、だから損してんだよね。日本でやったら980円なのに 9.9 ドル払ってるんですよ。
でも YouTube プレミアム単独で加入すると1600円ぐらいで。
マジで？そうだっけ？高っ！
そう。
え、じゃあこれハックやん。
それハックだから、今すぐそれやろうって思ったけど。
あ、いいかも。ちょっと調べて。
うん。
あと、調べる。Google Play Music はすごいっすよ。あの、Spotify と違いあるんだけど、自分が持ってる MP3 音源を Google にホスティングしてもらって、それをクラウドで聴ける。うん、
あ、要は GCP とかにパコってあげて、それを自分で聞いてるのと同じだよっていう状態にしてんのかな？
できる。それがプレイミュージックの、だから、なんだろう、日本にこの、日本のこの音楽ないじゃんみたいなやつとかってあるけど、自分がもし音源持ってたら、それを預けて、他の、いわゆる Google が持ってるライセンスの音楽と同じように聴ける。
それすごいね。
そうなんですよ。だから、まあそれがでも良くなくて、僕はだから Spotify がこんなに流行ってるのに、Spotify は使ってないんですね。ちょっとだからコンプレックスだよ。
でも Spotify 流行ってるか？日本で。
わからん。流行ってないかも。
全然ですよ。僕の反感だと Apple Music ですよ。普通の人は。
ああ、確かに。
うん。
まあ結構その、なんだろう、市場は分けられてるよね。その、まあ LINE Music 派の人もいるしさ、やっぱ地方の。
あ、いるね。いるいる。いるいる。
うん。
確かに。
まあ港区の人は、ポッチファイなんでしょうけどね。
てってってってってって。
かっけえ。
まあ、スポティファイはおしゃれだよ。
なんだっけ、あと、なんで、まあ、YouTube の戦略の話ですね。
そうだ。これどうするよ。
あと、リスト？リストが重要かなと思ってて、再生リスト。
はいはいはいはいはい。
で、その、ダダ流しをしたいっていう、あれがあるんであれば、リストにとりあえず、ぶち込んでおいて、それを流したいっていう需要は結構あると思うんですよ。うん、
間違いない。
ただまあ、あの、マッチユーザーはリスト作ってくれたけど、
うん。
あ、投稿とかに流していくと、再生時間はもういくらでも伸びるんで。うん。
てかさ、もう過去のバックナンバーとか、とっとと全部 YouTube に上げて、早めにリストをメンテするのがいいってことだよね。
そういうことだ。確かにそ
うだ。マッチユーザー、お前の仕事だ。お前の仕事だ。
お前アイス買ってやるから。
マチルダ、タイトルと OGP をエビルにするんだ。
そしてこの動画がもし今いけてると思ってるなら引き伸ばす。
これどうだろうね。これでもさ、あれでしょ、その限定公開にするやつでしょ、これ。
これ今のところそうしようかなって話だったよね。
うん。でもしなくてもいいのかもね。
やってもいいんじゃない？
確かに。しかし、この回がいけてるかどうかのフィードバックが我々にこの現時点でかからないっていうのは問題です。
そうだね、確かに。
僕らの盛り上がりで決めるのがいいのかもね。
確かに。
うん。
ファン向けコンテンツって難しいな。今何を言ってるかっていうと、あの、ノートのサークルっていう機能をちょっと試してみたいなと思ってて、サークルっていうのは、いわゆるその限定のファンコミュニティみたいな、まあオンラインサロンみたいなことなんだと思うんだけど、ざっくり言っちゃうと。
うんうん。
あの、そこに、あの、限定プランみたいなのを作って、そこでしか聞けない音声みたいのをやってみたら、どうなんだって実験をしたいという話をしてて、
そう。
で、そのつもりでこの動画を撮り始めたんだけど、まあでも一般公開してもいいんじゃないかと思ってきた。
そうだね。てか、なんか限定公開の理由あんまないかも。
今のところはね。
うん。だからこれは普通に一般公開で良いと思います。
まあ、ファンが1億人くらいになったら考えよう。
そうっすね。全人口の 100% 程度はカバーしないとね。
100% って。いや、この、俺らのポッドキャスト、グローバーも見てるんで。
あ、そっか。じゃあ70億分の1億ぐらいはカバーしないとね。
日本語でやってんのにね。
はい。あと YouTube でなんかあるかな。そのハックの話。
でもやっぱこのバックグラウンド再生ができないことに対する、その、うん、なんだろう、ストレスというか、うんうん、それが嫌なので、ね、YouTube 以外のプラットフォームでやってほしいですっていう意見は、結構聞くよね。
聞くね。むしろその Spotify で聞いてますってのは、要はそこだよね。
ああ、そうだね。
うん。
だけど僕が結構やっぱ観測してる感じだと、まあ、結構僕、周りに、あの、これ聞いてる人結構いるんですよ。
うん、羨ましいよ。僕の周りには多分いないよ。
すごい腹立って、 なんか全然あのツイッターとかではみんな反応してくれないのに、
うん、
なんか飲み行ったりとかして、
うん、
なんか俺が話したりするとその話知ってるよ、フリーアジェンダで喋ったっしょみたいな、聞いてんの聞いてんのかとか、うん、普通にスラックとかでやり取りしてて、これがいわゆるフォロワーシップですね、ヒカルさんの言うところのわらみたいな
プゲラ
あるわけですよ、
うざ
フォロワーシップ聞いてんのかよてめえなっていう。
うざかわいいっすね。
うざかわいい。いやだからそう、あの俺の周りのやつはね、これ今聞いてる人いたら、あのツイッターで教えてください。
ツイッターで教えてほしいね、マジで。
そう、あでもそれはよくてね、その人らでもまあその人らに大体話聞くわけよ。
うん、うんうん、
そういう時聞いてんの。だからやっぱまあそもそもその YouTube そのまあ、スクリーンの前にはあんまいないって感じが結構やっぱ強くて、
うんうんうん、
移動中に音声聞いてます、
うん、
フロントで流してなんとなく聞いてます、まあ、寝る前とかにとりあえず流して聞いてます、うんうん、家事をしながらとりあえずかけてます、
うん、
なんでバックグラウンド再生できないのうざいです、うん、リストみたいなのにして永遠とループで流せるようにしてほしいですみたいな話がやっぱめちゃくちゃ多い、うんうん、
なるほどね。
そうなん
です
よ。
あでも個人としてもそうかな。ほとんどの音声とか動画バックグラウンドでしかもう聞かないから。
うん。まあそうだよね。
うん。
やっぱ音声市場はその、そういう話聞いてると、新しい分野の市場だなっていうふうにやっぱすごい思えてきて、
うん。
いわゆるその可処分時間の質みたいのが、今までの既存のサービスとはちょっと勝ち合わないかなって思ってる。
てか並列になるみたいな。それで生まれてますよね。
そうかもしれない。
うん。今までのは、例えば歩いてる時間に一緒にそれが乗っかってきて、可処分時間に変わったみたいな。
そうそうそうそうそう。他の可処分時間と、うん、その、多分使ってる場所が違うんだよね、耳って。あんま今まで耳を使ってなかったんだよね、きっと。
うんうん。
やっぱ僕が、あと結構なんか普通に、なんだっけな。あ、そう、まあ、でも普通にウェブブラウジングとかしながら流しているとか、同時並行なんだ。
うん。
うんやっぱすごい思ってて、その可処分時間の市場って、なんかこう、どんどん、プロアクティブなものからパッシブなものに流れてきてる気はしてて、
うん。
で、一番最初の可処分時間の市場って、手を使うものが結構多かったと思ってるんですよね。
うんうんうん。
ウェブブラウジングもそうだし、あと、まあ、どっちかというとゲームみたいな、ね、ゲームみたいな、うんうんうん、で、手を使ってすごい能動的に時間を潰すってものが多かったけど、
うん、
そこから結構、どんなものが生まれて、目を使うっていう市場に変わってきたんだよね。
うん。
目を使う市場は一応多少は能動的なんだけど、一部受動的なんだよね。流しっぱなしはそんな構わないから。
まあ、あと探すっていう行為自体が能動にどんどん、能動から受動に変わってますよね。
あ、なるなる。
うん。
で、耳はもう受動の極地で、
うん、
手も目を使わないから、
うん、
今まで必要だったそのスクリーンの前にいるとか、スクリーンから手を動かすっていう行動が必要なくなって、
うん。
今まで生活動態の中でやっていた普通の行動に並列してプラグインで聞けるっていう風な新しいその人の想像だと感じているのじゃ。
ちょっとそれについて僕は意見があって、
そうそう、
僕は結構自分の身体的な感覚をめちゃくちゃ大事にするタイプなんですけど。
そうかもしれない。
はい、思考ってさ2つあるんじゃん。要はシステム1とシステム
2。確かに。あ、でも簡単に話してもらって、
うん、
それについて簡単に話してもらっていいですか。
はい、システム1っていうのは要はエネルギーを、人間の脳みそってエネルギーを使うんだけど、ほとんどエネルギーを使わずに、直感と言われるような部分で判断するような思考方法、うん、でこれ、うん、エネルギー使わない割には結構優秀で、例えば会議室に入った時に誰かが自分の話をしてたみたいなのに気づけるっていう、そういう能力があるんだけど、他方で何だろう、こう深い洞察とかロジックみたいなものを扱うのには全然優れてなくて、でそういうものを扱うときに出てくるのがシステム2っていう、例えば 58×64 みたいな2桁の掛け算とか、そういう難しい問題を解いたり、あとは長い論文を読んだり、A だから B、B だから C みたいな構成がある、ものを理解しようとするときにはこのシステム2を使うんだけど、システム2はそういう反直感的なものに、な仕事をしてくれる。他方でものすごいカロリーが必要っていうのが、システム1とシステム2ですと。
わかる。
はい。で、僕こうか、よくブログ書いてて、そういう時に使うのって、もう完全にシステム2なんですよね。
うん。
こう論理の構成を構築したり、必要なリサーチをしたりみたいな。
うん。
なんだっけ、最近、ポッドキャストで自分のやつも作ってみたり、フリーアジェンダしてみたりして思うのは、これって完全にシステム1なんですよね。
ああ。
だから、発信のコストもすごい低いっていう。
確かに。
コストも低い。
難しいよね、うん、確かに。フォーマットって。
そう。だから、こう、話すとか聞くっていうのは、システム1にすごい紐づいてて、これエネルギー使わないんで、要は快楽。すごい楽なんですよね。
うん、
だからそっちの方に人間が流れてくっていうのはめちゃくちゃイエスだなっていう。
確かに、うん、つまりヤモティはとかが反映するとシステム1的な人間が増えてくるんじゃねえかって話をしようとしてるな。
そうです。でも僕はちょっと逆説的な人間なんで、システム2をちゃんと使うような仕事は尊いなって思うよ。
尊い。
すくすく。
確かに。まあだから、どんどん人間、その、楽になっていくよね。俺も本読めなくなってきてて、本は全部 YouTube で読むようになってくるし、
うん、
うん。確かにその、きっちり深く考えるっていうのを、時間として確保しないと、まあ、どんどんそっちにやっぱ流れるんで、
うん。
なんで、視聴者の皆さん、こんなポッドキャストばっかり聞いてたら、ダメだよ。
でも、このポッドキャストはね、非常によく考えて作られているからね、めちゃくちゃ参考になるんだよね。
これがフリーアジェンダ。
めちゃくちゃアドリブですね。
確かに。
うん、
これも、YouTube は面白いなと思うんだよね。まあ、YouTube は本当、今後もまだまだ栄え続けると思うし、
うん、
ちょっと今までも結構信じられないようなペースで伸びてきてるけど、多分、音声っていう仕様自体に最適化されてないと思うけど、うん、多分音声の浸透自体はまだまだ、あの中長期で見ると伸び、まあ、今言ってみたいな理由で伸びると思うし、
うん、
そこにもう少しアジャストしていったら、まあ、どんどん取り分もできると思うんだよね。
うん。
まあ、ただ、音声視聴の問題って、あの、ビジネスプレイヤーとしては明確に1個あるかなと思ってて、あの、うん、売れる広告が多分安い。結構やっぱり、その、まあ、あのテレビとかもそうだけど、テレビってそのマスに対して発信できるっていうのがもちろん一番大きな広告としての価値だと思うんだけど、やっぱその、うん、見るものと音で聞くものみたいなものがセットになって、うん、そのいわゆる広告に使えるってものすごい尊いことなんだよね、
うん、
今いわゆる動画の広告とかって世の中でまあ増えてきてると思うんだけど、
うん、
でも聞いてるとかでも、うん、でもやっぱ音が気持ちいいパターン結構多いんだよね、スマートニュースとかも、
うんうんうん
う
ん
う
ん、
動画における、広告における音って効果としてでかいと思ってて、
うん、
リポッタンデューみたいな。
はいはいはい。
音、歌物、
うん、
結構でかいわけじゃん。だから、そういった広告っていうのはやっぱ価値があるし、YouTube って結構、その、マス向けでかつ、あの、音と、映像があるっていうところでは結構価値がある広告を提供できるから、
うん、
単価とか、なんか普通のバナナ広告とかよりは伸びる余地があると思うんだけど、
うん、
音声になった瞬間に、その、目の部分を失うんだよね。
うんうんうん。
なんで多分広告としての価値は少し下がるっていう意味で言うと、まあ、広告のマネタイズモデルっていう意味では、動画より音声の方がやっぱ優先順位は低いと、YouTube だったら判断するだろうなという気もする。
ビジネス的に。ちょっと、あの、一個考えがあって。
お
広告の本質って何かっていうと、知のばらまきなんですよね。
知。
そう、情報をばらまくっていうために生まれたのが広告っていう、その発明だったんで、うん、確かにその多くの人に一つの情報をばらまくっていう意味では、なんか音声ってちょっと弱いよなと思うんですけど、その、うん、今って結局情報とか広告の量ってバーって増えちゃってて、その人が信頼できる情報ってすごいセレクティブじゃないですか。
はいはいはいはい。
で、何が一番かっていうと、要は知人とか友人からの口コミっていう情報が、まあ、旧来からだけど、ものすごい重要度が高くて、で、今、取捨選択ができない世の中だからこそ、うん、その、なんだろう、知人、友人、信頼する人からの口コミの価値ってどんどん上がってるっていうのが、なんか僕が人、なんだろう、広告市場を考える、情報の受け取り方を考える上で一番思ってること。
確かに。
で、音声ってさ、よほどのファンというか、エンゲージをする人じゃないと聞かないじゃん。
確かに。
で、他方で、その、さっきのポッドキャストの話じゃないけど、長い、なんだろう、 10分のやつを8割の人が最後まで聞くみたいな、なんかそういう世界観じゃないですか。
うんうん、
そういう意味だと、その中で、例えば僕が、例えば、イシューから始めようって、めちゃくちゃいい本だよって言ったら、みんな買うみたいなのが、あると思って。
インフルエンサーマーケティングじゃないですか。
そうそうそう。なんで、そっち側の広告費っていう意味だと、全然音声まだあるんじゃないかなっていうのは思ってます。ただ、その規模として超でかくなるかは、また微妙なんだけど、すごい効果が高いとか、なんだろう、価値があるって思われる媒体にはなれるんじゃないかなっていうのは思ってる。
で、視覚的な効果が重要じゃないような商品とかだったら、むしろ、うん、あの売りやすい、ね、うん。
そうっすね。
会社とかもいいかもしれないね。
そうなんだよ。つまり僕はそう思ってんの。
なんかのポッドキャストで、うん、グッドパッチさんが、まあ、新作がいいかじゃないかって話をしたと思うんだけど、
したね、
ああいうのは、まあ、するかどうか別として、広告枠みたいな感じで出したい会社とか、あれでも不思議じゃないと思うんだよね。
そうだね。
ポッドキャスト、まあ、1億人フォロワーがいて、
うんうんうん
うん、だったら、でも会社の紹介においてそんなに視覚情報っていうのめちゃくちゃ重要なわけじゃないから、
うん、
よし、それだ。
思想とか哲学とか情報を売るものには相性がいいよね、音声は。
確かにそうかもしれない。
うん、
まあ、そういう意味ではじゃあ YouTube さん、音声市場にも少し目を向けていただけると。向けてるのかもしれないけど、
いやだって Spotify とこれからガチンコやろうとしてるから、なんかちゃんとするでしょ。
でもやっぱユーザーは明らかにその一つのプラットフォームで全てを完結できるっていうのをどうしても求めてる気がするから、
うん、
ポッドキャストも結構やっぱみんなね、聞く人もいる、聞くけどやっぱみんな誰って言ってる人結構多いよ。その Apple の純正ポッドキャストと、うん、レディオトークみたいな、日本だったら日本独自のポッドキャストと、
うん、
Spotify とこれ YouTube とあって、
うん、
聞きたい人がバラバラだったら、
うん、
それぞれめんどくせえから、うん、どっかのプラットフォームでやってるかどうかで判断するとかもあるっていうわけですよ。
いや、わかります。ディストリビューション大事ですね。
そうっすね。そういう意味で、そう、YouTube やってくるのが本当にいいのかっていう議論はいつも僕と山崎の中ではあるが。
でもね、アンカーに登録して、僕らのフリーアジェンダって、Spotify にも Google Podcast にも Apple Podcast にも、その他のポッドキャストプラットフォーム全部に配信されてるんで、一応。だからどこに集めるようになんか SNS とか運用するかとかは結構あるけど、一応土台自体はなんとかなるように作ってる。
確かにね。
うん。
あ、僕は結構 YouTube でやりたい派なんですよね。
あ、僕もそうだよ。
ど真ん中で。
うん、真ん中がいいと思う。やっぱ再生回数も圧倒的に違いますね。
あ、そうなんだ。
10X してますね。
10X してます。
うん。
そしたら YouTube が音声市場に最適化されるまで、ここで頑張る、
うん。うん。いいんじゃない、ちょっと前目に貼っとくというか。
放射利益。まあ、続くか分かんないけど、ポッドキャスト。
うん、でも僕は楽しいからやりたいと思ってるよ。
ありがとうよ。これでもあれじゃないですか、戦略通りめちゃくちゃ取ってる。もう20分ぐらいいってんじゃん、これ。
そうだね。なんかミーティングの残り時間、ズームがあと10分だから早く終われって言ってきたよ。
あ、なるほどね、
うん。
一旦こんなもんに聞きますか。
そうだね。なんか内容がふわふわしちゃったけど、どうでしょう。
確かに。なんで、今回のポッドキャストは、俺ら YouTube でマジ頑張ってきてんし、フォロワー1億人欲しいし、頑張ってく。ちょっと画像映んないからさ。
画像映んないのかな。
って話でした。
はい。いや、マチルダに動画も渡すんで、もしかしたらこれ動画でそのまま上がるかもしれないよ。
いや、いらんだろ、これ。風景。
はい。じゃあ、
なんで、
はい、気に入った方は、はい、フリーアジェンダ、ハッシュタグフリーアジェンダで、ぜひツイートをしてほしいっていう話と、まあ、あとは、うん、チャンネル登録をお願いします。
はい。はい、音声市場の中で。
まあ、音声市場のね、立役者ですからね、我々ね。
チャンネル登録380人だけど。
はい、はい、
基本的に動画再生のうち、聞いてる半分の人がチャンネル登録をしてないっていうことは我々アナリティクスを見て分かっちゃってるんで。
あ、分かってるぞ、まあ、そこの前
どうせ聞くなら応援の意味でチャンネル登録してくれるとモチベーションが上がります。
お願いします。
お願いします。じゃあ、はい、そんな感じでいいアジェンダでした。どうも
またね。
バイバイ。
バイバイ。